さあ、時間も差してますけどね。
ラストについて、はい、もう40分喋ってます
けどね、はい。語りたいと思いますけど。はい、やっぱね、なんといってもこのラストがすごいんですよ。やっぱり、うん、そのマシンチェンジを行って、ハヤトが勝つまで。
はい。
うん。
もうね、やっぱりその、勝負のね、こう盛り上がり、最後の盛り上がりっていうか、一番最後に一番難所が来るじゃないですか。はい、
トルネードバンクですね。
うん、そうですね。すごい G がかかるっていう。
は
い、
あれ、最初分かりました？サーキットって、うん、要は、ハヤトが最初に、ワールド、スーパーライセンスを手に入れたコースなんですね。
はいはいはい、はい。
で、新設、1ヶ月前に新設されたコースで戦うっていうね。要は、だから、天地に帰ってきてるんですよ。うん、で、新庄はコースの癖を知り尽くしてるわけですよ。第一戦戦ってるから。
うん、
で、ランドルを抑えつけるわけですよね。うん、で、3周目で、ハヤトが勝つっていうシナリオを持ってくるっていうのはすごいなっていうのがあるんですけど。ね、俺、その中、その、特に、最終回の、はい、栄光のウィナーズで特に残ってるのが、
うん、
マキさんの、
うん、
スーパースラダーの最高速は550キロを超えましたって。何っていう、掛け合いがいいなっていうのがすげえ覚えてます。
マキさんの途中途中のなんて言うんでしょうね。
真剣に語ることはやっぱ面白いですよね。
そうか、大人だなっていうのと、的確に入れてくるなっていうのがすごくありますけどね。
まあ、それまでね、結構サイバーフォーミュラって、最高速度ってあんまり、最初の方では言ったんですけど、最近は言わなかったんですよ。
ね。
で、改めてここで言ってくるっていうのもいいなっていうのはありましたね。
うん、私、一番最後の、うん、ブリード加賀が粋だなと思いました。
ああ、はいはいはいはい。
青井京子さんが、もうちょっと立ち直った新庄に、ちょっと嫌味なことを言ったら、うん、こう切り返されて、プライドを傷つけられて、イラッとして、ブリード加賀に、加賀くんって順位は問わないからって、お金はいくらでも出すからと。とりあえず、新庄くんを抑えなさいと。新庄くんを勝たせちゃダメって、私のプライドを傷つけたからっていう指示を出すんですね。うん、でそれを聞いた加賀は今までずっともお金お金お金お金お金お金って言ってレースをしてるんですけど、そこで、金じゃねえんだよって。って言って、わざと、クラッシュするんですよね。
あ、俺ね、その後ね、しがらみ走ってるのはやっぱ嫌だなっていうのがね、加賀っぽいなっていうのは思った。うん。うん、金じゃねえんだよじゃなくて、しがらみせよって、そういうのはやっぱやダメだわっていうので、ブーストかけてクラッシュするんだよね。
ね、
で、裏切ったわね、加賀くんって
言って。そうそう。もうね、あそこでこう、私としては、もう、へっと思いました。へっざまーと思いましたから。ただ
俺ね、京子さんが本当に、この人21、2歳なんですよ、実は。本当に。
え、そうなんですか？
そう
おっとびっくりだ。
本当に
この人。相当な熟女の風を吹かせてますよ、この人。
なんですよね。だから、アスカとそんなに年齢差ってないんだよね。
そうだ。
あ、25、6だったかもしれない。でもね、20代なんですよ、まだ。
うん。
だから、本当怖いな、女性ってっていうのは思った記憶ありますね。
最終回の一番最後のエンディングの時に、一人一人のキャラクターの名前と所属とかが、パッパって出てくる時の、はいはいはい、京子さんが、この人一番敗者のくせに、一番負けた人間なのに、一番かっこいいんですよ。うん、なんか。
歩いてるんだよね。で、顔アップなんだよね。
そう、アップで、しちゃってこう、決め顔で。
決め顔で。
かっこいいなと。
うん、良かったのは、あそこで良かったのは、ちゃんとドライバーズポイントとかが出てき
ましたね。そうですね、順位とかがね、出てきましたね。私、個人的にすごく最後気持ちよかったのは、ハヤトは優勝するのは、もう主人公だから、当たり前じゃないですか。
うん、
新庄が、ランドルを抑えて2位だったのがすごく嬉しかった。もうね。
ランドルの最終戦はやっぱ迷ってるよね。
うん、
ブラックアウト現象で、うん、まあビビってしまったりだったりとか、なんで勝てなかったのかっていうのを、まあ彼自身が最後のことで、うん、ひたむきになれるっていいねっていうような言葉を言ってるのは、やっぱその通りなんだろうな。その差が出たんだろうなっていうのがやっぱちゃんと出てるんだよね。
ね、負けず嫌いのお坊ちゃんだけど、負けた時のランドルは潔いですよ。
うん、
すごくね、気持ちいいぐらいの潔さで、来年もまたやるって言って。
うん、おかしい解剖が一つのことに固執するのは、キュッみたいな、ね。
いや、結構でございます、お坊ちゃま。そうそう。
イタリアロフェとブリード加賀の対決も結構実は面白くて、
うん、
要は、表街道を走ってきたチャンピオンと裏街道を走ってきたやんちゃ坊主の対決っていう、ね。
そうですね。
うん
うん、
で、3台のリタイアを待たないと優勝的にイタリアロフェと、何も気負ってないブリード加賀っていう対決もまた対照的だなと思って。で、勝っちゃうのがブリード加賀っていう。
そうそうそう。自由人なんですよね、もうブリード加賀本当に。
本当ね、その、最後のブリード加賀の追い上げはやっぱすごいんですよね。
でもね、私覚えてる。ブリード加賀のね、女性人気すごかったよ。
うん。
やっぱり。
うん。
でも女の子はやんちゃ坊主好きなんですね。
うん。
うん。もう幼心に覚えてますよ。
ブリード加賀。守ってあげたいんだろうね、きっとね。
なんかな、やっぱ奔放な人に惹かれるんでしょうね、女の子はね。うん、私、ちょっとこう、主要キャラクターじゃないんですけど、うん、すごく好きだったのが、途中ですね、ハヤトが、なんか、飛び出していって、
うん、はいはいはいはい。
そうそうそう。
で、元世界チャンピオン
の。そう、昔の世界チャンピオンに出会うんですよ。
はいはいはいはい。栄光のレーサーかな？
そうかな。うん、なんか、ハヤトがとにかく、言うこと聞かなくって勝てなくって、もうなんかみんなから責められるわけじゃないけど、もう一人で自暴自棄になって飛び出してって、もうやめるって言ってですね、飛び出してって、未成年のくせにバーに入って、酒をくれって言い出すんですね。でも店主がしぶしぶバーボンを出すわけですよ。バーボンだったかな？
まあお酒を出すんですよね。
そうそう、お酒を出すんですよ。そしたらそれを横からふって取って、バーボンは男が飲むもんだって。なんだっけな、お前みたいな軟弱者に飲んでほしくないね、みたいな。
坊やに飲んでほし
くない。坊やだったかな。もうとりあえずその、そうそうそう、バーボンは男の飲むもんだっていう。
で、飲んじゃうんだよね。
飲んじゃうんだよね。で、その人の、その人は、要は怪我でレースに出られなくなって選手生命を絶たれてるけれども、そこから義足をつけてトレーニングを積むことによって自転車のレースにね、
出るよう、
そう復帰するようになってるんですよね。で、その人のそのレースの姿を見て、ハヤトは思い直してチームに戻ってくるっていう話なんですけど、この人の印象がすごく強かったですよ。なんていう人だったかな、名前忘れちゃった。
印象に残ってる。
印象には残ってる。そのセリフがすごく好きだった。ーバーボンは男の飲むもんだ。今度バーボン飲むときには誰かに言ってもらおうと思って。
なかなかバーでバーボンを飲むのに勇気がないけどね。はい。個人的に印象に残ってるっていう意味ではそうだな、サバイバルレース？キャノンボールレースかな？ハヤットのアスラーダーを使って、レースに出るんですよ。
ですね。正規のレースではない。
で、草レースに出るんですけれども、これね、一応前半では、アスラーダーで狙われてるんですよ。
うんうん。
スミスさんから。
そう、ミスター・スミスというですね、
悪の組織から。
悪の組織、はい、簡単に言うと。
簡単にね、ざっくり言っちゃいますけど、
アスラーダを軍事転用しようとしている、
アスラーダのサイバーシステムを、ね、サイバーシステムを軍事転用しようっていう会、そうそうそうそうのやつに狙われてるんですけど、そういう時に一人で草レースに出るってどうなんだろうっていうのを思った回は、サバイバルレースかな。ね、
まあ、ちなみにその組織によって、ハヤトのお父さんとかちょっと殺されちゃったりとかね、はい、してるんですけど。
でね、まだそれが解決した後に、今度はファイヤーボールレースに出るって、ね。まあ、全部ブリード加賀さんのせいなんですけど。
全部加賀絡みなんですけど。もうね、この加賀さんがね、本当に悪いことに誘うんですよ、ハヤト。
そうですよね。まあでもそこで、ね、やっぱドライブに鍛えられてるってなるんですよね。
なんか最初から加賀さんと一緒にこう走ってるのはもう突飛でしたよね。誘拐犯を追っかけるところから始まって。誘拐犯を追っかけ
たりとか。まあサバイバルレースでタッグね、出たりとか。
まあレースの暑さもさることながら、そのレースとレースの合間に挟まってくるこう日常的な話とか、ちょっとこう心温まるような話とか、そういうのもいろいろあって、37話あるけど、途中中だるみが全くない。感じでね、
ないですね、
本当に面白く全編見れましたね。
テレビシリーズだとしたら、この1991年って、多分52話なんですよ。1年間やってるとしたら、だからちょっと短かったんですよね。でもやっぱ当時のやっぱそのセルアニメで、で後半からしかも作画が上がって来てる。
いやもう最終回前3話ぐらいの、すごいですよ。
最終回前の3話確かにすごい。まあ、DVD だから、ある程度加湿補正はされてると思うんですけど、でもすごいと思います、確かに。
まあ、スタジオライブが全力をかけたとしか思えないような、
かけたと思
う。イケメンぶりですからね、みんなね。本当に。
で、しかもその、スーパースラダーが出てからの演出もすごいし、結構その前までの前半部分、要は車をかき慣れないスタッフが書いてるんだなっていうのを見てるところからすると、やっぱり最後の方はやっぱすごい、やっぱり、ノウハウが出てきたんだなっていうのはよく思いましたね。
で、オカディが言ってた、レース中に流れてて、ずっと欲しかった BGM っていうのは、はい、ちょっと英語の歌詞の入るやつじゃないですか。はいはいはい、あれですよね。はい、そうそう、後半すごく印象的に出てきて、
あ、これかと思いながら。シーンで出てくるのが、曲がずっと欲しくて、で、この、DVD シリーズを買ってから見直すじゃないですか。曲ってすげえいっぱい出てきたのがよくわかるんですよ。で、曲が欲しい。で、ずっと探してて、で、まあ、今までそんなに、なんだろう、その、シングルとかをちゃんと探したいじゃないですけども、曲がずっと欲しいなと思ってて、で、サーガとかの、サントラを持ったんですけど、テレビシリーズのサントラって、僕の周りには全然なくて、で、たまたま、入った、 蔦屋さんに会って、ね、その主題歌集を集めたあのものがあって、その中に入ってたっていうのが、ね、
本当にあの後半になってすごく印象的にそれ使われるようになってきたんで、
あ、ダイナマイトシゲさんだ。このダイナマイトシゲさんがね、すげえいい歌を歌うんですよ。
うんうんうん、
でね、これ多分ね、そうそう、あの同じ人だと思うんですけども、あのレッツゴーマイドカインとかも歌ってんじゃないかなっていうのをちょっとあの思ってて、多分この頃に活躍してる方だと思うんですけども、どね、まあそういうね熱い曲とかもあって、でしかもね、あのなんだろう、バンド曲だから、うん、すげえレース中には盛り上がるし、
で、
あの歌があの英語歌詞なので、うん、あの日本語歌詞とバッティングしないんですよね。
そうそう、やっぱそういうところ考えてもちょっと大人っぽかったですよね、アニメーションとしては。
そう、
あの私その楽曲の魅力っていうのでちょっと話をすると、うん、オープニングエンディング歌ってる G グリップっていう、はいはいはいはい、あのガールズバンドがあって、個人的にはエンディングの曲がすごく好きなんですよ。
ウィナーズ、
ウィナーズの方ですね、はいはいはい、うん、あの前編通して一番最後の物語の最後にその曲のイントロをかぶせてきて、そのままエンディング曲、そ
う、タラタラ
テレテレテレあのね、聞いてる人は何のこっちゃと思うかねあのそこからね、そのままエンディングに流れていくっていう、その入り方がすごくかっこよくって、ね、曲もすごくいいですし、
また ね、 ねオープニングもいっそいいでもいいんだよね。
そうそう、オープニングは
下手で申し訳ないですけど
オープニングは爽やかな感じなんですけど、エンディングはちょっともっと、もうちょっとハードな感じでかっこいいんですよ。うん、
でもこの頃ってまださ、やっぱりさ、うん、あの、それこそデジタル音源なんてまだ全然ないから、全部多分演奏してんだろうなっていうのは思いますよね。
ですよね。
だから、なんでそんな、やっぱ生演奏の良さ、あのその気持ち良さっていうのはやっぱこの頃のやっぱ特権なのかなっていうのはちょっと思いましたね。
ですね。この頃かっこいいですもん、聞いてて、
う
ん。
ちょうどね、またね、90年代前半ってほら、うん、J-POP がそこから CD の売り上げが下がるちょっと前だから、あの、ちょうど一番音楽業界にはまだ盛り上がってる時なんだよね。そういう意味ではね。
そうですね。女性のロックバンドグループっていうのがやっぱり、活躍してた頃じゃないかなと思うんですよ。
相川
七瀬さん91年でしょ
とか、
いや、もっと前ですよ。
もっと前か。
あのプリンセスプリンセスとかその辺ですよ。
あ、そっかそっかそっかそっか。
なのでね、まあそういう流れからこう来てるんじゃないかなと思います。 G グリップ、まあこのエンディングはね、すごくかっこいいので、私のもうカラオケレパートリーにバッチリバッチリ投入したいなと。
結構ね、サイバーフォーミュラーやっぱあのいい曲が入ってるので、
はい、
その辺はぜひあの CD も買って、もうね、俺なんでか知らないんだけど、うん、家にあの8センチシングルがあって。
あら。
そう。
懐かしの。
そう。あれだけは持ってた。
ああ。
多分ね、あれ最初に買った CD じゃねえかなっていうのは、あれか、宇宙戦艦タイラー。
ああ、無責任艦長タイラー。
無責任艦長、これ、うん、無責任艦長タイラーのシングルがあるんですけど、それどっちかがね、多分最初に買ったシングル。
なるほど、ね。8センチの。宇宙戦艦は山本陽子とかありましたか？
あった、うん、あったあったあった、うん、
そうかそうか、
なんで買ったのか分かんないんだけどね。でもあの、まあね、そう、曲は好きだったなってのがあって、このまま好きだったから覚えてるっていうのはありますね。
私もう本当にそのエンディングもう染みついちゃって、最後の5話ぐらいはもう本当に晩酌しながら見てたんですけど酔っ払ってたんですよね、見てて。でもう傍らにうちの犬たちがこうわらわらしてるのをひっ捕まえて熱唱してました、はいはいはい、ヒートのねえ、まあまあまあまあそんな感じですよ。
特にね、はい、なんだろう、ランドルが出てきてからの怒涛感はやっぱありますよね。
いや、あのまあランドルが出てきてから話がぐっと面白くなったなっていうのは確かにありますけども、うん、まあ私的には本当に何度も何度も言うように、そこからの新庄が素晴らしく好きでした。
ああ、うん、やっぱ
そこからの新庄とミッサーのセットかな。
ああ、はいはい。
うん、セットですごく好きでしたね。
これだったらね、OVA シリーズはぜひ見てほしいなって
思います。見たいです。あの最後の方の新庄のあのちょっと大人の落ち着き。キュンキュンしましたもん。本当キュンキュンしましたよ。
俺ね、思うんだけど、これ OVA の話になってもちょっと申し訳ないなと思うけど、
はいはいはいはい、
あそこからね、新庄若返っていくんですよね、どんどん、ね。あれっていうぐらいね、そう、新庄は若返っていくんだよな。なんか ね、そう、なんだっけ、この頃の、
そう、最初の頃の新庄の方が、ね、すごいブサイクなんですよ。
ブサイクなんだけどね。ここからね、だんだん若くなっていくんじゃねえかなって気がしてるかな。
本当にミキサーにおにぎりもらったあたりからの新庄の美形ぶり半端ないですからね。
確かに。
ほっとこまえですよ。で、緑川さんの演技もね、その頃、すごく乗ってるんですよね、その前後ね。そうそうそう。やっぱり気持ちが入ったんだろうなと思いますけど。 そんな感じですが。
話したね。
話しましたね。
まだまだ話し足りないことはいっぱいあるんだよ。
はい。
なんだろうね。何話そうかって
話。話し残したことはありませんか？
いっぱいあるよ。なんだろう。
話し残したこと
を。個人的にはね、このシリーズ続いていくんですけども、はい、ダブルワン、ゼロ、サガ、はい、ごめんなさい、順番バラバラです。ゼロ、サガ、シンとね、はい、4部作続いていくんですけれども、うん、実はねサンライズ作品で、うん、主人公の風目隼人を一人を主人公にした作品では実はシリーズ最長だったっていう話があって、やっぱそれだけ愛されてたんだなっていうのは思ってました、うん、ただねこの後銀魂だったりとかケロロ軍曹が出てきて、まあ、シリーズねどんどん長いものが続いてきて、ね、まあ、ちょっと抜かされてる感はあるんですけれども で、ね、でもそれまでのやっぱ隼人の記録っていうのは一つの歴史なのかなって気がしてます。アニメシーンでも
そう、テレビシリーズを見てもう最終回まで見ましたけど、うん、まだこれ序盤だなっていう気分になりますもんね。
序盤です。
こっからでしょっていう。
こっからです、うん、特にだからサガが僕はおすすめです。
うん、そうだから多分ある程度の年齢でこの作品を見てたら私すごく好きで、うん、多分 OVA まで行ってたと思うんですよ。その後手出してたと思います、うん、必ず。
僕は行っちゃいました。
見たいもん今。
うん、あのね、多分瀬尾さんだったら、はい、もちろん OVA シリーズはもちろんそうだと思うんですけども、うん、多分ね、ラジオドラマシリーズも手を出したと思う。
ね、出しちゃったと思います。
うん、僕ね、ラジオドラマシリーズは全然手を出さなかったんですよ。うん、なぜかっていうと、それまでそんなにラジオドラマって思い入れが強くなくて、うん、どっちかというとその、テレビシリーズとかアニメ化されたものに関してのみ見てたので、うん、今考えるとやべえラジオドラマシリーズが超集めてきやがったっていうのは、ね、
そうなんですよね。その頃本当に一番集めてた時期なんで、うん、渡るとか全部集めてましたから、うん、その流れで言ったらもう間違いなく集めてたと思いますよね、うん、
でほら企画してるね吉川長司さんがやっぱレッドカンパニーシリーズなので、うん、やっぱあの辺のねラジオドラマとか超面白いんですよ。
そうなんですよ。レッドカンパニーの流れだったのでね、うん、本当にさっきも言いました、渡るグランゾート渡る2って来て、こうその頃の幼い私はグランゾート2になると思ってたんですよ、その次の番組が。
あ、なるほどなるほど。
だからがっかりして見なくなったんですよ。で周りの友達もやっぱり仲のいい女の子はグランゾート2じゃなかったし、なんかレースの話だから面白くないから見ないって言ってやめちゃった子がいっぱいいたんですよ、女の子たちはね。だからもうちょっと年上のお姉さんでこう落ち着いて見れる年齢だったら、はいはいはい、すごくハマってただろうなと。
僕もね、渡る、うん、グランゾーと渡る2を見てるんだけども、うん、テレビシリーズ途中からなんだよね。確かに夕方やってて、うん、どこからだったかな。見たのはね、結構やっぱブラジル第3戦とか19話とかの中、うん、要は物語後半から見て、ね、うん、よくまあ要はやってるの見て、あ、じゃあこれ見てみようと思って見ていくと、うん、スーパースラが出てきて、おー、かっちょいいじゃんこいつみたいなところからハマっていくっていう流れなので、うん、やっぱ前半知らなくて、あ、こんな話あったんだとか、例えばペイさんの、嵐の旅立ちでペイさんが事故ってね、
う
ん、あ、事故って、事故で、
そうそうそうそう、危な、ね、海を渡ったりとか、海を走っていくっていう。
こういうシーンがあるんだってのは、DVD シリーズを見て初めて知ったシーンなので。
そうそう。で、さっきもちょっと言いましたけど、ここまでのそのレッドカンパニーのシリーズがキャラクターデザインが芦田豊さんだったんですよ。で、ここで急に猪俣睦美さんになったんですよ。キャラクターデザインが変わったから、ちょっとやっぱり
変わったんだよね。
別物になっちゃったんですよね。うん、それはあったなと思います。
確かにそうかも。
うん。まあまあ最後の方の作画なんかはもうレッドカンパニーらしさバリバリ出てましたけどね。
バリバリ出てますね。
顔の雰囲気とか、うん、本当に目元の描き方。
でも最初の頃やっぱまだ描き慣れてないのかちょっとね。ハヤトはそこでもないんですけども、うん、その
まあ。ハヤト以外のね、大人たちの。
うん、特に新庄が一番変わったかなっていうのはあるかな。あと日吉さんかな。うん。車田さんも変わったね、そういえばね、ちゃんとね。
そうですね。う
ん、あとね、ブリード加賀さんか、うん、おちゃらけ言ってる時と済ましてる時のギャップ。
私ね、あのね一番ね作画に乱れがなかったのはね、はいはい、ランドルだと思います。もうね、ランドルの安定ぶりったらなかった。
俺ね、ブーツホルツさんだと思ってる、それは。登場シーンが少なかったっていうのもあるんだけども、意外と顔のシーンがメカじゃないですか、彼って。
そっか、うん、だからね。それはどうなんですか、
ブーツホルツさんじゃねえかなって気もする。
それを言うなら、シューマッハさんじゃないですか。
あー、シューマッハ。
それならシューマッハさんは、まあ、このサングラスかぶせてしまえば。
まああるね、確かにね。シューマッハはあるかもね、確かにね。あとね、お父さんかな。ハヤトのお父さんもそういう意味ではあるかな。
いや、でもちょっと話が戻りますけど、はいはい、やっぱり、レッドカンパニーは、金髪の美少年は得意なんですよ。
確かに。
本当に。 それは思いましたね。
あとね、変な外人出てくると思うんで、外人っぽいキャラクターを生かすのもやっぱレッドカンパニーのうまいところだと思います。
ねえ。はい。まあ、いい時間になってきましたよ。
前後半にしないといけないよね、きっとね。いやいや。
たっぷり60分。
語ったね。まだなんか全然語り足りないっていうのはありますけど、
まあ。あと1分ぐらいですよ。
まあ、あとはやっぱね、この続編の話をね、見てくれって話はあるかな。まあ、
映画おすすめですよと。
続編になると、ダブルワンで、ナイトシオンハン戻ってくるし、うん。サガでは、ハヤトが成長して、アスラーダでこのまま行っていいのかって悩んだりとかするのもあるし、シンでは、ハヤトとブリードの対決が見れたりとか。
なんか聞いた話によると、途中でハヤト随分成長して、物静かな大人も青年になるっていう話を聞いたんですけど。
ネタバレをしてもいいんだったら話しますけど。
いや、聞かないでおき
ます。それね、ゼロかな話的には。
うん、なんか途中で偉い成長を遂げるっていう話を聞いてですね。
ゼロはね、結構最初からね、衝撃を食らうので、そういう意味では。でもね、ゼロが、そういう意味では、一番、ダブルワンゼロが、一番、テレビシリーズに近いと思います。サガになっちゃうと、作画が変わるので、ここからはね、またちょっとね、違うんですよ。
なんか新しいやつ見ると、どっちかというと、シード寄りですよね。
そうですね、シード寄りですね。
キャストも、ガンダムシード寄り。
キャストもね、シードっぽいキャストになってるし。シャアも出てくる。シャアが出てくるじゃねえ
シャアが出てくる
池田さんが出てくる。シャアね、声優の。
池田秀一さんが出てくる。
池田秀一さんが出てきたりとか。
シャアが出てくる。
シャアが出てくるってんだね。とかが出てくるのもあるし、まあ、あとね、ブリード香川さんとの、ね、全面対決もあるし、なんでブリード加賀なのかっていうのも出てくるし、でね、ブリード加賀さんの回にはちゃんとね、彼、なんだっけ、フィルさん
メカニック的なことをしてくれていた、
そうサバイバルレースで出てきた、はい、たった1話しか出てこないフィルさんが出てきたりとか
それはね、テレビシリーズからのファンにとっては
嬉しい
ですね、それちゃんとリンクしてるな
て、
う
ん、でね、ちゃんとね、佐賀とシンは、つながってるんですよ、年代的に。その佐賀の次のシーズンの話なので、そこから見てて面白いっていうのはあるかな。確かね、サガと、ゼロの間がね、ちょっと空いてはいないかな、1年かなんか空いてるんですよね。
まあちょっと OVA シリーズもしっかりチェックしてみようかなと、私としては新庄と美希さんのその後が気になるのでね。
ならだと思います、はい、ちょうどね、今ねブルーレイシリーズボックスで出てて、買いやすくなってるのでぜひ見てほしいなと、今回ね、瀬尾さんに見てもらったのは DVD 版でしたけども、はい、ブルーレイ版で見てもらっても全然問題はなかったと思うし、うん、今僕もアニマックスの HDはい、HD クオリティ版で見てますけど、全然ね、HD クオリティ版の方がやっぱ綺麗だなっていうのは思いました。全然、当時の DVD のね、版で見ても違和感はないんですけども。
そうですね。
ちゃんと4対3だし。
はい。もううちのテレビは4対3じゃないですからね。
あ、違う。
もうブラウン管じゃないですよ。もうちゃんとした、きちんとした、あれですよ、フラットなやつです。
フラットですね。でもね、4対3がやっぱいいですよ、やっぱり。変に、16対9よりかは、やっぱり4対3の方がいいかなって。
昔のね、ゲームとかやるとね、ビヨーンってしちゃう。
うん、そうそう
そうそうそう。4対3に戻しますもんね。まあまあまあまあ、ということで。
はい。
はい。
語りましたね。2週にしますね、これね、前後半で。
はい、
まあ、前後半にするにしても、うん、前後半にするんですけれども、一気放送で、はい、やりますんで、一回ちゃんとね、
はい、ですね。
前後半ちゃんと同時に公開しますんで。
はい。
はい。
ということで。
いやー、楽しかったです。
はい。
次回どうしようか。
次回は。
これ全然何も打ち合わせしなかったけど、やばいよね。
ちはやふる。
ちはやふるでいい？
で、いいですよ。私はいいですけど、いいですか？
ね、まだ1話を見てない。
要するに、こう、1ヶ月前の私状態のおかげっていうことです、ね。
ちはやふるって何話あんの？
でも、
あ、じゃあ1話見た。1話見た。
ツークールの。
ってことは。
2期。
ツークール、え？ツークールの2期？
ツークールずつの2期。だから1年分あるね。
24話の？
の。
48
話。2あるから。
48話。
48
話。48話か。
見れる大丈夫。
48話か。
大丈夫。大丈夫。
頑張ります。秋アニメも編集しなきゃいけない。秋アニメのあれも見なきゃいけないんだけど ね。まあいいや。頑張ります。
頑張りましたから、私。はい、頑張りましたから。寝ずに見ましたからね。
頑張ります。今ね、俺ね、ストライク・ザ・ブラッドに終わってるんだよね。
ね、どうでもいい話ですよ。私、じわっと銀河英雄伝説とかも見てますからね。じわっと見始めてますから。
それは見ておいてください。
あれはちょっともう、1年どころじゃないので。
ま
あ、
そうだね。
そう、すごかったから、量。
だって150話近くありますから。
じわっと見始めてるので。
はい。はい、あれ、まあ、歴史でも瀬尾さん好きだから、
うん、 いや、田中良樹さん好きだから。うん。
あの、見てて楽しい
です
よ。
すでにちょっと面白いですよ。うん。うん、まだ2話目ぐらいですけど。
2話目か。
うん。まあ、ちょっと銀河英雄伝説に関しては、長丁場になるので間違いなく。
あるね。
ちょっと先にしていただきたいなと思いますが。
銀河英雄伝説は、年始明けてからでしょ。
うん、いやいやいや、もうちょっと先にして。
あの、来年の3月クールでもいいぐらいですよ。
じわーっと見ますので。
あの、その前に一回さ、あの、瀬尾さんと俺でちゃんと見てるもの。
そうですね。
好きなものを一回、あの、好き物語なので、うん、まあ、今まで結構、ね、大変なものやってきたので、一回ちょっとブレイク、期間も。
そうですね。うん、じゃあ、あの、まあ、次回見終わったら、お金の都合によって、あの、チハイフルでいいですか？
じゃあ、チハイフルでいいです。うん、頑張ります。チハイフルや、うん。今回頑張ってもらったので、は
い、
僕のターン
で。いや、面白かったです、うん。ありがとうございました。いい作品でした。
で、その、チハイフルの次は、ちょっとあの、二人の好きなものでしょ
う。そうですね、お互いにね、うん。はい。はい。ということで、お送りしてまいりました。ハッシュタグアニメ。
あれ、ちょっと待って、俺がパーソナリティでね。
そうですよ。仕切ってください。
はい。というわけでですね、はい、最後はですね、サイバーホームランの名言で締めたいと思います。
一緒に言いますか？
一緒に言いましょうか。はい、次回も、
面白さ、
レッドゾーン！はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
話したね。